和食の話、土井義晴さんに伺います。土井さん。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
いつも和食の話、今日は何かしらとワクワクしてるんですが、何でしょう。
今日はですね、
はい。
日本人の健康の要、味噌汁ということなんですね。
味噌汁。
はい。
和食の定番ですね。
そうですね。これがね、今日はちょっと興味深い話になるかと思いますので、
はい、
はい、聞いてください。まあ、和食がですね、世界無形文化遺産に、指定されたいうことはもう、ご存知だと思いますけども、まあ、家庭の中にですね、もっと和食を取り戻していただきたいと、考えております。
はい。
その中でもやっぱり、日本人の、まあ、健康の要として親しまれてきたのが、味噌汁ということなんですけども、うん、この味噌汁がですね、随分、体にいいんじゃないかというようなね、話がこの頃ちらほらと聞こえておったんですよ。
はい。
それで先日、まあ、それを確かめるために、中央味噌研究所というのがございまして、そちらの方に、味噌と健康についてのお話を伺ってきました。
はい。
はい。そうしましたらですね、これまで味噌の塩分というのは血圧上昇をもたらす恐れがあるということでですね、飲まない方がいいよと、言われて、来たんですよ、近年。
塩の取りすぎはダメだから味噌もっていうことでしたよね。
そうですね。ですから、塩の取りすぎということが健康に問題があって、まあ、血圧が上がるとか、そういうような報告があったということなんですね。ところがですね、味噌に関しましては、味噌に含まれる塩分というのは何も塩分だけ取るわけじゃないので、
はい。
いろんなものの、まあ、効果によって血圧上昇はないということがね、実証されたということなんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。それでですね、血圧が上がるというようなどころかですね、その反対に血圧を下げる働きがあるということが分かったんです。
結構逆転しちゃったんですね。
そうなんですね。それで、まあ、もともとですね、味噌というのは、胃がんの予防になるとか、老化を抑えるとか、いうことは言われていたんですけども、さらにですね、塩分は、ナトリウムとかを排出する、働きがあるということですね。
はい。
30% ほど排出するんですって。
へぇー。
はい。それから血の流れる血管壁をしっかりと強くすると。
はい。
そして味噌汁を毎日飲む子供たちというのはですね、非常に穏やかになんだというようなね、そういうような報告なんかも、いろいろなね、研究者の方から報告されているんですよ。
本当ですか？
はい。まあ、そういうようなことでですね、まあ私はもう味噌汁というのはきっと体にいいんだと。まあとにかく日本民族を支えてきたものですからね。ひいき目に考えておったんですけども、まあこれが味噌の復権につながるということになればいいなと思って喜んでいるんです。
いや、安心して飲めますよね。
そうですね。
というか、おかわりしたくなりました。
あ、そうなんですよ。
はい。
まあ、毎朝の評判も手伝ってですね、これまでのですね、味噌汁を飲まなくなってる人が随分多いんですよ。
食べ物の、
はい、
研究をしてらっしゃる方、フードジャーナリストという方から聞いたら、はいはい、最近は味噌汁飲まなくて、あれは絶滅危惧食品になる可能性があるとおっしゃってる方がいらっしゃるんですよ。
私もね、味噌屋さんにあって、我々の業界をまさに絶滅危惧種なんだっていうふうに、おっしゃってて、ますます応援したくなってるんですけども。
本当か、どうか、もう未だに信じられないんですが、そういう傾向はあるようですね。
そうなんですね。ところで須磨さんは毎日味噌汁を飲まれてるんですか？
私はね、やっぱりご飯と味噌汁っていうのは定番ですね。大好きです。飲んでます。
そうですよね。私もね、本当にそういうようなこともあって毎日飲むということを心がけるようにしてるんですよ。
はい。
それでですね、まあその毎日飲んでも飽きないという不思議な食べ物だと思いません？味噌汁って。
飽きないです。中身はちょっと変えて、ともかく、お味噌の味が美味しいんですよね。
本当にね、私、味噌汁というのは特別な食べ物のようで、実は朝起きた途端に、味噌汁を食べるのが本当にね、いただくのが楽しみになってて、食べてる最中というのはね、本当になんか幸せな心地よさというのがあるように思うんですね。
はい。落ち着きますよね。
まさにそんなね、ちょっと他の食べ物とはどこか違うような、感じをいつもしてるんですよ。
ご飯の美味しさとお味噌汁を、こう、美味しくいただいたときは、目を閉じて、ああ、日本人でよかった、と思ったりします。
そうですね。それで冷やご飯なんかがね、朝、はい、お室の中にありましたら、それこそよそってね、 味噌を、おかずにですね、冷やご飯でも食べてしまうぐらいに私は味噌が好きなんですけど。
そうです。ただなんかめんどくさいって人もいますよね。
そうなんですよ、うん。そのね、面倒というのが、味噌を、溶くのが面倒だということを言われるんですよ。
うん、
もうそれはね、私にしたらもうちょっと、悲しいようなことなんですけども、それ以上にね、うん、今日はそんな方でも、どんな人でも、味噌汁が、もう、作るのが大変だとか面倒とかを言わないようね、で済むようなね、味噌汁の作り方を紹介します。
はい。
はい。これね、とにかく、まずお椀に削り節ですよね。
うん。
カツオでも、サバ節でも、私はこの頃サバ節が美味しいなと思ってサバ節を使ってるんですけども、
うん、
一つかみお椀の中に入れます。
え、そのままですか？
そうです。お椀の中に入れてしまうんですよ。
はい。
そしてですね、お味噌を、スプーン、ティースプーンですくいましてですね、まぁ、ちょっと山盛りぐらいですよね。そしてそのお椀の中にポンと入れちゃうんですよ。
生味噌？
生味噌というか、そのスプーンごと。
スプーンごと。
うん。
は
ぁ。そしてね、お椀の中にスプーンを刺しまして、あと、熱湯をここに注ぐということなんですね。そうしますと、実はね、これ、味噌汁って煮立てたら、風味がなくなるって言いますでしょ。ですから、煮立てないで、その味噌をですね、スプーンでこう、かき混ぜるように、徐々に溶かしていくと。まあ、いうようなことで、すくう溶けちゃうんですよね。
はい。
それが、非常にもうそれだけで、風味の良い味噌汁の実は出来上がりです。
え、具は入れないんですか？
具はなくっても、かつお節そのものが具になるし、合わせてる時だったらね、十分にそれでいいんですよ。
なるほど。
あ、それで特にですね、まあ、味噌の研究者の人に言わせますと、わかめの味噌汁というのがいいんだと、野菜と一緒にね、食べると。そうすると、わかめですと、塩わかめっていうのが袋入りでございますよね。あれを先に私は買ってきたら、ザクザクと切っておくんですよ。
塩のまま？
塩のまま。
ほー。
そしたら、一つかみ、さっと塩を洗い流して、お椀の中に入れちゃうんですね。そして同じようにお湯を注げば、もう一瞬にわかめ汁の出来上がりっていう。
水でふやかしたりしないで。
あ、そうです、そうです。もうお湯の中でふやけて、自動的にふやけてきますので。
はい。
それでも、わかめの色も、鮮やかになってしまいます。
お鍋で作る必要がないってことですか？
そうですとね、そうなんですよ。お鍋に入れて火にかけなくっても、
うん、
それこそお味噌というのがスプーンにすくうだけですから、はい、あとかき混ぜて味噌を溶くだけでいいんですね。
まあ、確かにお味噌そのものつけて食べたりしますから、
はい、
いいわけですよね。
もう全くも問題ないんですよ。
なるほど。
それでまあまあ、味噌が大好きな、味噌を作られてるようなね、当時さんとかいうのはね、手弁当で、それこそ、かつお節も入れないで、ただ味噌を溶くと、これがね、味噌の風味が一番分かって美味しいんだというふうなね、こともおっしゃってる人もありますよね。
なるほどね。ああ、
まあ、それくらいにね、味噌汁というのは、もう最初から出来上がった食品ですので、お湯で溶くだけ。もうインスタントのように、考えていただけるわけですよね。何も手間がかからないものです。
はい。
ですからね、もっとこう、野菜の入ったり、まあ、冷蔵庫にいろんな野菜が、ちょっと切れ端が残ってたりしますよね。はい、そうしましたら、大根とかネギや玉ねぎとか、比較的、火の入りやすい野菜ということでありましたらですね、
うんうん、
お鍋に、もう切ったものを全部先に入れてしまうんですよ。
はい、
味噌以外ですね。だから、削り節であるとか、削りガツオであるとか、あるいは煮干しなんかも入れて、そしてそこに お水ですね。今日はお味噌汁一人分だということだったら、お椀に一杯の水。ね。二人分だったら、二杯ということになりますよね。
はい。
そのように味噌を計量して、水を計量して、お鍋の中に入れると。あと、沸騰する頃に、もうそういった火の通り野菜という、火の通り野菜、安い野菜というのは、もうさっと火が通ってしまうわけですよね。そしては煮立ったら、味噌を溶けば出来上がりですよ。なんかそうしたら、いろんな野菜の味噌汁だって簡単にできるということですね。
何入れても味噌汁にすると美味しいんですよね、不思議と。
本当にね、何も入れてはいけないものが実はなくって、実はいろんなものが入ってるなんていうのは、日本人にとってはごったにみたいなものってあんまり気持ちよく感じないんですよね、日本人って。でも味噌汁に関しては、味噌の濁りが 程よくそれを全部隠してくれるわけでしょう。
はい。
ですからそういう意味では何を入れても、その違和感がないおつゆになるわけですね。
そうですね。
それでちょっとね、お腹が空いてるなというような時には、生卵を、味噌を溶いてからで結構ですから、軽く沸騰してるところに生卵を落とし入れるんですよ、静かに。
はい。
そしたら、1、2分ほど煮たら、落とし卵入りの味噌汁の出来上がりですね。
うわ、栄養ありそうですね。
そうそう。これって美味しいんですよね。
はい。
私も時々しますけども。はい。
はい。
まあ、もっと、この寒くなってきますよね。
はい。
そうしましたら、普通の味噌に、白味噌っていうのがありますと、ちょっと甘いのを入れたら、あったかみを感じるということがあります。さらにですね、お味噌にとろみを、お味噌汁にとろみをつけると。それが水豚を入れますととろみになるんです。小麦粉をちょっと水で溶くということなんですけど、少しずつ加えながら溶くんですよ。そうしましたらですね、水豚の美味しいものというのは混ぜすぎないことなんです。グルテンが働かない。働くと硬いものになってしまうから。
はい。
だから、ちょっと混ぜながら、粉がまだ残ってて、なんとなくこう、まとまりが出たというぐらいでもうね、粉ごとね、味噌に、汁に落としていただいたらいいんですけども、
はい。
一口ずつ、まあ、小さく、ボウルのヘリでですね、切るようにして、落としていきますと、もう、これがね、透き通るようになったら、火が入ってるということですから、あと、小麦粉も入って、とろみがちょっとできるんですね。
もうそれだけで十分な食事になりますね。
そうなんですね。ですから、おうどんを煮込んだりすることもありますけども、ご飯を入れたり、それ残りの、炭水化物を何か入れていただいたら、
はい、
もう十分にね、一食になるわけですね。
いや、便利なものですね。
本当にそうなんです。
しかも体にいいとなったら、
はい、
これは飲まないわけいきませんね。
そうそう、毎日飲むということが大事なんです。
はい。
それで、出張中にですね、私も出張中にでも味噌汁が飲みたいと思うわけでしょ。
はい。
なかなかそれはありつけないから、味噌を持参して、
はい。
煮干しと一緒に、
はい。
まあホテルのティーカップなんかに入れてですね、
ええ、
お湯だけ沸かして注ぐ。そうすると、先ほどの考え方で、もうどこに行っても味噌だけはいただけると
。それで、それが元気のもとということですね。
本当にそうですね。
真似させていただきます。はい、ありがとうございました。